もっと教えて横手市議会。ここからはもっと教えて横手市議会のコーナーです。このコーナーでは毎回横手市議会の取り組みを市民の皆さんへ分かりやすくご紹介しています。今回は10月15日に発行される議会だよりあなたと市議会第64号と10月8日から開催されている議会報告会意見交換会についてお届けします。お話をお伺いするのは広報校長委員会校長分科会の塩田勉議員と広報分科会の土田百合子議員です。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
まずは土田議員、議会だよりあなたと市議会についてどういったものなのか教えてください。
はい、議会だよりあなたと市議会は毎年3月、6月、9月、12月に行われる定例会が終わった翌月の15日に発行しております。議会だよりっていうと内容が難しい、面白くないという印象を持っている方も多いと思うんですけれども、できるだけ分かりやすく読みやすい記事になるように広報のメンバー全員で知恵を絞って紙面作りに頑張っております。今回の表紙は睦合小学校の子どもたちの集合写真となっております。
青空の下みんなが集合して、柳の木もとっても可愛らしいですよね。
そうです。
横手市議会の場合、議会だよりの表紙は広報委員の皆さんが撮影してるんですよね。
そうなんです。今回は大日向議員に撮影に行っていただきました。今年度の表紙は来年3月で閉校となる十文字地域の4つの小学校を取り上げようと、各学校の子どもたちや校舎の様子を撮影し、メモリアル的な要素も持ち合わせて発行しております。子どもたちだけでなく、親御さんや先生、地域の皆さん、そして卒業生の皆さんにとっても嬉しい表紙になっておりますよ。
そうですよね。卒業生の皆さん、この校舎とか柳の木とか懐かしく思うでしょうね。
そうですね。
リニューアルしてからの議会だよりは写真やデザインなどに工夫が見られますよね。塩田議員は校長委員としてどうお感じですか？
そうですね、私の周りでも最近の議会だよりは市議会で話し合っていることが分かりやすくなったねというような声を聞くことが多くなったと思います。広報分科会の皆さんの頑張りの成果が出てきているんだろうと思いますよ。
これまで読んでいなかった方もこの放送を聞いたのも何かの縁と思いますので、ぜひ一度目を通してみてほしいですね。さて土田議員、
はい、
表紙に続いて中身もご紹介いただきたいと思います。
最初に9月定例議会ピックアップでは、来年度中に設置されることになりました小中学校普通教室へのエアコンについて、その経緯や審査内容について取り上げております。また9月議会は決算議会ということで、各常任委員会での決算審査の内容についても掲載しておりますよ。
エアコン設置は私たち親の間や子どもたち同士でも大きな話題となったようですよ。経緯について私もじっくり読みたいです。他に見どころはありますか？
はい、議会トピックスでは今年7月に放送200回を迎えたこの番組、もっと教えて横手市議会について、歴代のパーソナリティの皆様からのメッセージを交えて掲載しております。みそのさんにも登場いただいておりますよ。また一般質問を傍聴しに来てくれた山内小学校6年生の子どもたちの声も掲載しております。そして先週から開催されている議会報告会についてもお知らせをしております。
恥ずかしながらちらりと載せていただいております。懐かしのパーソナリティとの収録風景写真もあるとのことなので楽しみです。そして今年も議会報告会意見交換会開催の時期がやってきたんですね。
そうなんです。 昨年は24会場で429人の市民の皆様にご参加をいただき、さまざまなご意見をお伺いをすることができました。今年も地区会議と一緒に開催させていただくこととなり、昨年とほぼ同じ21会場での実施となります。10月8日の横手南地区を皮切りにすでに始まっておりますが、今回も4班体制で各地区にお伺いをしてまいります。詳しい内容については塩田議員からお話をいただきたいと思います。
それでは塩田議員、今年の議会報告会意見交換会、コロナの影響で昨年と変更になる部分もあると思いますが、どのように開催されるんでしょうか。
今年は新型コロナの感染症対策を徹底して開催しています。具体的には手指消毒とマスク着用の徹底、会場入り口での検温、参加者名簿への記入などです。もし横手市内でコロナ感染者が一人でも確認された場合、その後予定されている議会報告会は残念ですが全て中止とさせていただきますので、ご了承ください。
しっかりと感染防止策を行った上での開催となりますね。詳しい会場や日時についても教えてください。
はい、一般は菅原啓一議員、立見真知子議員、奥山豊和議員、山形健二議員、小野昇進議員、佐藤正弘議員の6名で、本日12日は午後6時から対遊交流研修会にお邪魔します。また14日の午後6時から前田公民館、15日の6時から大森コミュニティセンター、17日の午後2時から栄館、18日の午後5時から山内南郷コミュニティセンター、23日の午後6時から吉田地区障害学習センターにお邪魔します。次に2班ですが、担当の土田議員からお話しいただければと思います。
では再び土田議員お願いします。
はい、2班は高橋和樹議員、遠藤忠宏議員、斉藤光志議員、大日向浩紀議員、佐藤忠久議員、そして私の6名で、明日13日は午後6時から大沢地区交流センターにお邪魔します。また14日の午後6時から福知コミュニティセンター、18日の午後3時から山内公民館、20日の午後6時から第五公民館、22日の午後6時から里見公民館にお伺いをいたします。
さまざまな地域に赴きますね。続いて塩田議員、3班と4班についても教えてください。
はい、3班は菅原忠議員、高橋誠吾議員、佐藤清春議員、鈴木克夫議員、佐々木喜一議員、鈴木光議員の6名です。14日の午後6時から立合公民館、17日の午後2時から山内公民館、19日の午後1時半から川西公民館、21日の午後7時から浅見公民館にお伺いいたします。また4班は加藤勝義議員、本間俊博議員、青山糸香議員、菅原清議員、木村清隆議員、そして私の6名で、本日12日は午後6時から金沢工場館にお邪魔します。また13日の午後7時から三三横手、15日の午後6時半から中文字庁舎、16日の午後6時半から増田地区多目的研修センター、20日の午後6時半から小物川庁舎にお伺いしています。開催時間や会場については議会だよりでもお知らせしますので、そちらでご確認ください。
ここまで今年の議会報告会意見交換会の日程と会場を詳しく伺いました。 議会だよりでも確認できるんですね。
はい、そうです。
では今年の実施方法についても教えてください。
はい、今回も2部制としておりますが、第1部は議会からの報告ではなく、各常任委員会で重要案件と設定しているテーマについて発信、意見交換を行います。また第2部の意見交換会では、地区会議ごとに設定いただいた自主テーマについて意見交換を行います。昨年全会場で少人数のグループ形式による意見交換をしたところ、話しやすく良い雰囲気で意見交換ができたと好評だったので、今年度も同様のスタイルで行うこととしました。せっかく参加してくださった方が何も喋らないで帰るということのないように会を進めていきたいと思います。
昨年取材に伺った時、参加されたみんなが発言していたのが私も印象に残っています。今年も小グループ形式なんですね。ところで、会でいただいた意見や要望はどのように扱われるんですか？
いただいたご意見等は、大変貴重な住民の皆様からの声と受け止め、議会がそれぞれの案件ごとに担当の委員会で市の将来に関することや市民生活への影響が大きいような案件を中心に、市長側と協議や調査などを行って課題解決に努めてまいります。また方向性が見えた案件については市民の皆様にお知らせしていきますが、すべてのご意見等に個別に議会がお答えするようなことではありませんので、その点はご了承願います。
それでは最後になるんですが、お二人から市民の皆さんへメッセージをお願いします。まずは塩田議員からお願いできますか？
コロナ対策については万全を期しておりますので、ご心配なく会場にお越しいただければありがたいと思います。今回は21会場で行われますので、前回は429人の参加をいただいておりますので、前回以上のご参加をお願いいたします。
続いて土田議員お願いします。
議会だよりは市民の皆様の声が市政に届いて生活環境が変わっていく、そのことを分かりやすくお伝えするために議会だよりがあると思います。今回は議会だよりのますますの充実を図るために横手市議会だよりモニターを募集しておりますので、ぜひご覧になってくださいね。よろしくお願いいたします。
もっと教えて横手市議会、今回は10月15日に発行される議会だよりあなたと市議会第64号と、10月8日から開催されている議会報告会意見交換会について、広報校長委員会校長分科会の塩田努議員と広報分科会の土田百合子議員からお話を伺いました。お二方ありがとうございました。
ありがとうございました。
毎月第2、第4月曜日にお届けしているもっと教えて横手市議会、そろそろお別れのお時間です。次回の放送は10月26日です。9月3日に議会の一般質問を傍聴した山内小学校6年生の皆さんに後日感想などをインタビューしましたので、その模様をお届けする予定です。ぜひお聞きください。また議会だよりモニターについても随時募集していますので、詳しくは横手市議会事務局までお問い合わせください。